移住企画コーナー上越に会いたんです。今日は出張収録でお送りします。スタジオから車でおよそ1時間ちょっと、吉川区の大賀集落に来ています。お話を伺うのは谷内美奈子さんです。谷内さん、どうぞよろしくお願いします。
大賀へようこそ。
大賀へようこそ、よろしくお願いいたします。
どうもありがとうありがとうね。大賀集落、パラグライダーで有名な御神岳の入り口からちょっと先にある集落ですね。いいところですね。
ありがとうございます。こちらは吉川区で山側一番奥になるんですけれども、源地区という地区の川谷のちょっと手前にある山を上がっていただいた集落になります。こちらは日本海が見えて、今日も少し晴れ間が見えまして、ぼんやりですが日本海が見えています。まあ、吉川の町場まで15分くらいの場所に住んでいます。
山の幸がいっぱいあるところですね。竹林があったりですとか、あとさっきはくるみを拾いました。あと春になったら山菜もたくさん出てきそうですね。
そうですね、山菜はまだ私たちはここに来て3年目になるんですけれども、まだ山菜の知識もそんなにないんですが、ポピュラーな山菜は春になればたくさん取れるので、すごくたくさんの恵みをいただいてます。
谷内さんと何度かお会いする中で印象的だった言葉が、私吉川区の平場だったら住んでいないと思いますっていう言葉なんですよ。
私は夫の夢を叶えるために吉川区という場所を選びました。
ご主人は酒造りがしたくてこちらに来られたんですよね。
はい、一番初めは吉川杜氏の里という、今夫が働いている場所なんですけれども、そこのお酒造りの体験に参りまして、で一番初めに来たのはその平場でしたね。でその日に泊まったのがスカイトビアユーランドっていう、先ほどご紹介がありました御神岳にある施設に泊まったんですけれども、そこから見る景色がもうあまりにも美しくて、本当に雪が深い1月の終わりだったと思うんですけれども、その景色をが忘れられなかったんですね。もう純粋に私たちも感動しましたし、もともと夫と山登りが好きでして、山の風景ですとかその自然から得られるエネルギーとか、あとは山のこう恵みですかね、山菜も含め、そういうものとかに囲まれて生活がしたかったっていうことがあります。それでまあ皆さんに言われるのは、なんで山に住んでるんですかって、大変じゃないですかって言われるんですけれども、こう山に暮らす方がここの土地の良さをすごく感じられると思ったので、まあ米作りも私たちはしているんですけれども、米作りも棚田で丁寧にお米作りができる、いい環境で美味しいお水で作ることができる、そういうことも含めて山に住んでみたいっていう気持ちが生まれて、ここに住んでいるという感じですかね。
東日本大震災っていうのも移住のきっかけではありましたか？
夫はそれはすごくあったっていうことでしたね。私もその頃は東京で暮らして杉並区にいたんですけれども、夫と二人暮らしで、その地震があった日は自宅で仕事をしていたんですけれども、こんな経験したことがない、阪神大震災は私実家で経験したんですけれども、もうそれが火にならないほどの地震でした。で一番怖いなと思ったのが、次の日にスーパーに物が全くなくなりまして、今までお金で全て買えると思って生活をしていた東京の生活が、全く意味のないものじゃないですけれども、信じてたものが全てそこでなくなったという感じですかね。もう本当に今思い出しても怖いくらいの出来事でしたね。
谷さんは岡山県岡山市のご出身ですよね。岡山に帰らずこちらに来られているわけですよね。
夫が人生の折り返しを前に、好きなことをやって生きていきたい、そういう気持ちが芽生えてきました。それは吉川区で酒造りの体験をしまして、それから御神岳のユーランドに泊まった時の景色も含め、夫にとって忘れられない土地になったんだと思うんですよね、経験とか。それで 夫も1日に50キロぐらいですかね、自転車通勤をしているような。
東京で？
はい、そうです。満員電車がやっぱり辛くて、自転車が好きで自転車通勤をしているような人間だったんで、やっぱりどっか住みにくさを感じてたんだと思うんですね。それで酒造りの体験をすることで夫の中の何かが動き出して、ちょっと僕やりたいことをやってみたいんだけどっていうことを言われまして、それでだんだん自分の気持ちも傾いてきたっていう感じですかね。
そして吉川区に来られて、その後こちら大賀集落で、その将来集落がしぼんでいってしまうことを見越していらした方と出会われましたよね。それが米作りの師匠でもある方とお聞きしていますが、はい、
そうです。今大賀集落の町内会長をされている中村翔一さんという方で、私たちは師匠と呼んでいるんですけれども、一番初めにこちらの方に移住したいっていう気持ちをお伝えした時に紹介された農家さんのお一人でした。その時に師匠とお会いした時のお話が、言葉は少なかったんですけれども、ここの集落をものすごく愛していることと、あと楽しそうに生活をされている、その米作りも含めて山暮らしをすごく楽しまれているのをすごく感じました。それでこう何度かお話ししたり通っているうちに、だんだん本当にこの集落に住みたいなっていう気持ちが出てきまして、ずっとその師匠には相談をして、何度も受け入れの話し合いもしてもらったり、あとはこの今うちは新築、珍しいって言われるんですけど新築なんですけれども、この土地の取得に関しても師匠にはすごくご尽力いただきました。やっぱり私たちもここに暮らし始めて感じるんですけれども、本当にいいところ、いいところっていうとすごく簡単なんですけれども、美しい場所で、今は4軒から5軒にこの間春に変わったんですけれども、もともとは200人くらいいるような集落だったらしいので、今は本当にお祭りとかもできないほどの集落になってしまったんですけれども、師匠の大賀を愛している気持ち、仲間が欲しいっていうよりは一緒に楽しんで暮らしていかないかっていう気持ちをそのままいただきまして、私たちもじゃあ頑張って暮らしてみようと思いました。
すごく魅力的な方ってことですね。
そうですね、はい。
大賀に来られて、ここの魅力、どんな時にここに来てよかったって思われましたか？
ここに来てもう全てがいいんですよね。朝起きて鳥が鳴いて、こう台所で朝ごはんの準備をしていたら、天気がいい日は日本海が見えて、それで夫と娘を送り出した後も本当に穏やかな時間が流れますね。ここは車もほとんど来ないんです。それは山が行き止まりになっていまして、林道しかないので、この村に用事がある人しか入ってこないので、本当に静かな場所ですね。で、カエルの声は聞こえるし、動物はたくさんいますし、やっぱり私は岡山の海の近くに生まれているので、日本海が見える山暮らしっていうのは本当に理想的な場所だったなっていうふうに思いますね。
谷内さんのお宅の前に田んぼがあって、それで二重の虹がかかった時がありましたよね。
そうですね、本当に幻想的な景色だったんですけれども、やっぱり空気も綺麗だと思うんですよね。虹がはっきり見えて、で山の天気なのでやっぱり急変することもあるんですけれども、雪も多いですし、でもその全てひっくるめて本当にいいところというか、私たちにとっては夫といつも話しているのはユートピアだよねっていう話をしています。
鹿にも鹿に出会ってましたよね。
そうですね、仕事中に外を見ましたら、カモシカが普通に歩いていて、これって現実なんだろうかって感じですね。やっぱり日本カモシカなんてもう動物園でしか見たことないですし、まあタヌキもキツネもですけど、動物と一緒に暮らしているっていう感覚を得られるのはこの山暮らしの醍醐味じゃないかなっていうことを思います。これからは雪が降りますので、動物たちが夜、ね、深夜徘徊した時の足跡を朝娘と見つけて、いろんなことを想像してみたり、人間の暮らし をしながらですけど、半分動物的な感覚も感じられるというか、すごく豊かな場所ですね。
関東からもう毎年たくさんの方がこちら大賀集落にお見えになるっていうふうにお聞きしてます。
はい、それは師匠である中村昭一さんを慕って来られている団体なんですけれども、私がこの集落に通うよりずっと前から通ってられまして、もう7年目ですかね、今年で。師匠の田んぼの体験を年間通してやられていて、それが田んぼだけの体験っていうのはどこでもあると思うんですけれども、集落の本当につらい夏のね、ずっと今日も登ってきていただいて分かっていただけると思うんですけど、山をずっと上がってくるんですけれども、そこの下からずっとうちの上がりきったところまで草刈りするんですけれども、その草刈りにも参加してくださって、集落今本当に5軒しかないんですけれども、若い方に皆さんに来ていただいて、もうそういうところまで支えていただいているような方たちなんですが、皆さんは大賀集落が好きで、まあ、師匠のことも好きで、こう一方的ではない関係が築けていると思います。はい、
谷内さん、大賀集落に念願の移住者が来られたというか、谷内さんが東京で開かれた上越のセミナーに行かれて動画を作って、その場で、まあ、講師といいましょうか、お話もして、それで4件から5件に増えたとお聞きしてます。
一人春から男性が移住して見えたんですけれども、その方はまあ少し大賀にその前から通って来られてたんですが、私たちの今年の2月のセミナーに声掛けして、もう一度来ていただいてダメ押しをしたっていう感じですかね。
こちらでの暮らしなんですが、どんな毎日をお過ごしでしょうか。
私はパタンナーという仕事をしておりまして、東京のにいた時からもそうなんですけれども、デザイナーさんが描くデザイン画を型紙に起こしていくという設計ですね、家でいうと設計図描くのと同じで、そういう仕事をしていまして、今はほぼアパレルさんからの仕事と、あとはたまに衣装の仕事、アイドルの衣装は少しやっていまして、詳細はいろいろあってお伝えできないんですけれども、まあ、日々は設計の仕事をしています。で、今3歳になった娘が保育園に通い始めましたので、朝娘と夫を送り出してから家事洗濯をしながらパソコンを開けて設計を始めて、で、まあ、山の中で仕事をしているのでちょっと不便なんですけれども、荷物の送りがあるときは一番近くの郵便局さんに、一番最後の締め切りが3時30分なので、それまでもう荷物がある日はもうバッタバタな感じで過ごしています。お米を私たちも作ってるんですけれども、そのお米作りがある時期は水を見たりとか、基本的にまあ夫が主に働きながら米を作ってるんですけれども、水を見たりとか草刈りをしたりですとか、あと畑をしたりですとか、そういう時間もフリーランスで仕事をしている関係で、自分で計画というか、一日今日は何をしようっていうのを決めて生活をしている感じです。それで今夕方に娘が帰ってくるまでに、まあなんとなく終わらせて、終わらない日は夜もやるみたいな生活、ほぼフル回転で、本当にもう少し田舎暮らしを楽しみたい感じです。
お話は大賀集落に住んで3年、谷内美奈子さんでした。来週また今日のお話の続きをお送りします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコン、スマートフォンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越に Iターンでした。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならば、うちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えない、よそ者扱い二日まで、古い習慣をしつけないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。